backspace.fm 第7回 backspace.fm は1週間分のテックガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストです。現状では YouTube をベースに活動しています。 YouTube で購読していただけると常に最新のニュースをリアルタイムにチェックすることができます。で、松尾です。今家の前に鎌倉が出来上がりつつあって、そこに子供が入ってて、ここは一体どこでしょうという感じになっております東京在住の松尾でございます。よろしくお願いします。
ドリキンです。サンフランシスコはちょっと水不足みたいなことは言われてて、なんか雨がまあもともと本当に1年でなんか傘さす日は1日あるかないかみたいな、雨もまあなんかちゃんとした日本でいう雨っていうのはなんか10日ぐらい降るか降らないかぐらいなレベルなんですけど、まあそれにつけても今年雨季みたいなのは一応あって1週間ぐらい雨降る期間があるんですけど、そこも全然降らなくてと思ってたら、まあちょっと先々週何回か降ったんで、その後どうなったのか分かんないんですけど、まあ何せ世界的に天候は怪しいですよね。
うん、
まあ、今に始まったことではないかもしれないですけど、年々
東京は、20センチも降ってしまったという。
いや絶対今年の夏超猛暑ですよね。
ああなるほど。
寒い時は絶対ぶり返しもでかいじゃないですか。
あ、
だんだんだんだんなんか建物から出て生活するのが厳しくなってきましたよね。
うん、
どうなっていくんだろうみたいな。
いやもうひたすらみんな家に閉じこもってポッドキャスト聞いて
るんですよというところに無理やり続けて、はい、持って
戻しました。
さすがです。と、はい、いうことで
今週のニュース、ニュースオブザウィーク、
サムソンギャラクシー S5 を2月24日発表へ、9つの新要素を公開ってことで、まあギャラクシー S4 とか S5 とか、まあ、S シリーズが、まあ、サムソンのフラグシップアンドロイド携帯ですけど、それのまあ最新版が今 S4 ですよね。で S5 がまあ発表されるんで、はい、ティザー広告が出始めてて、24日ってことはまあ来週ですか、
うん、
に出ると。で、ティザー広告のページを見ると、まあ、9つの新機能というか新要素みたいなのがこうアイコンでまあ書かれているって書いてあるんですけど、まあ9つって言ってもなんかスピード、アウトドア、キュリオシティ、ファン、ソーシャル、スタイル、プライバシー、フィットネス、ライフ、まあ、なんとなく想像がつく小ネタって感じですよね。
まあライフログ系に振ってるのかなという感じはしますね。
なんかそのライフログ、今流行りのウェアラブル系が持ってるような機能が内蔵されて、まあパフォーマンスはもちろんスピードはパフォーマンスで速くなってとか、
うん、だからアップルで言えば M7 とか、うん、ソニーで言えばコアみたいな機能っていうのが入ってるのかもしれないなっていう感じが、
まあ、
ひしひし
と。そうですよね。だからその新機能がいっぱい乗るっていうことは確実だけど、もうその新機能が今まで見たことないようなものなのかっていうと、まあみんなやってるようなところのネタじゃないかなっていう気がしないでもないというか、どうなんですよね。僕サムソンなんかここ1、2年なんかギャラクシー S3 ぐらいまではサムソンすごいと思ってたんですよ。なんかサムソン無双状態だなとか思ってたんですけど、なんか S4 ぐらいからのこの、まあ、劣化っぷりというと中の人に怒られちゃうかもしれないですけど、なんかこう2番手から1番手をこう追い抜こうとしてた時の勢いはものすごかったんだけど、いざこうみんなを追い抜いて先頭になってみたら、なんかどこに走っていけばいいのか分かんなくなってみたいな、
なんか日本のメーカー症候群っぽい感じですよね。
そうですよね。なんか追いつけ追い越せ、
目標にするとか、そうそうそう、コピーするものなくなってるから、その独自のものを何かやろうとするんだけど、うん、それがうまくいかないとか
ですよね。まさにそうそう。だから、うん、なんかこうコピーする対象というか目標にするものがあった時の爆発力は半端じゃないんですよね、きっとね、
うん、あの視線検知して読んでいくみたいな機能があったじゃないですか、はいはいはい、それがえらい不評だったり、
あ、そうだったんですね。
あとスマートウォッチ出したけれども、なんかそれが、それ自身がうまくいかないとか、
まあ、スマートウォッチはなんかこの間たまたまベストバイに行ったら実物が置いてあったから見て、なんか質感とかはそんなに、うん、まあもともと興味がないんですけど、その中でもその割にはでも悪くないかなとは思ったけど、まあなんかえらい重い感じだったのと、まあでもやっぱりちょっとなとは思いましたけど、うん、結構頑張ってる感はあったんですけどね、
うん、あとこの S4がなんか不評だった、はい、あまり売れなかったから S5 を前倒ししたっていう話もどっかで出てましたね。
あ、やっぱり S4 がじゃあ別に僕らがなんとなくフィーリングで思ってるものはやっぱりみんな同じような感じなのかな、
うん、
まあちょっともうていうかもう3ぐらいで完成度が高すぎたっていうところはあるのかもしれないですけどね、
うん、
結構あの今時のまあハイスペックあの Android 相当S3 ぐらいで出してましたもんね。だからまあでもどうなんだろう、日本ではどうですか。でも今もう iPhone ひたすら一色だから、
うん、iPhone 無双になったし、であの2トップからももう外れちゃったんで売れなかったん で、
まあ、
でこれからはもう、ね、日本の目、まあ、シャープソニーよりもさらに下の方で位置するような感じじゃないですかね。
まあ、なんかサンフランシスコとかで見てるバスとか見てるとなんか結構もう使ってる層がこうセグメントされてるっていうか、まあ iPhone 使ってるのはちょっとこじゃれたハイソナというかおしゃれな系の人たちで、まあギークな人は結構 Nexus 5に行っていて、まあそれ以外の結構アジア系の人とかメキシカン系の人とかなんかそういう人たちはあのサムソン使ってるみたいな印象がありますけどね。
あ、そうか、ネクサス5に結構捉えてるのね、ギーク層、う
ん、そんな気がしますね。まあちょっと一応触れてみましたって感じです。あ、まさにそれで次のネタが、iPhone5 に搭載されている3つのマイクの役割とはっていうことでちょうど話がつながりましたけど、そうそう、あのアップバンクで記事が面白かったなと思ったのは iPhone5 とか 5S にはマイクが3つ搭載されてるんですよね、
うん、
で、まあ普通に音取るだけだったら1個でいいんだけどなんで3つもついてるんだっていうところをまあ解説していて、マイクの位置は底面と、フロントカメラの位置とバックカメラの位置とそれぞれの横にあると。でメインで音を拾ってんのはもちろん底面のマイクなんですよね。だけどそのカメラの横にあるマイクっていうのは何をしてるかっていうとノイズキャンセルをしているよっていう話なんですよね、
うん、ノイズキャンセルの音を拾ってるっていうこと
ですね。周りのノイズを拾っている、
うん、そう、環境を拾って
できるだけあの通話している相手にノイズを聞かせないってことですよね基本は、うん、だから街中とか外で歩きながらあの話してるとまあ、カメラの後ろ側のマイクとかが外の街の雑音を拾って打ち消そうと頑張るみたいな感じなんですかね、
うん、でこれ面白いのがビームフォーミングっていうのがあるんですね。
何でしたっけそれ。
ああ
そのあマイク背面と受話器のマイクで他の場所から発せられる音を検知する。底面マイク取り込んだ音声のみを弱め、相手の電話、
うん、逆位相をぶつけるだけじゃなくてその中心となっている音を取り込む技術もあるということですね、う
ん、かなり頑張ってるんですよね。だカメラといいマイクといいこのソフトウェアとの連携力っていうのはちょっと半端じゃないですよね。
そういえば iPhone は電話の声がクリアっていう話も聞きますよね。
あ、そうなんですね。
うん、Android とか比べるといいという、う
ん、あ、そうなんですね、
うん、
あんまり電話に使わないから
僕も電話全然しないんでわかんないんですが。
そうですよね、
うん、まあ、いわゆるリア充の人とか、うん、そのレイトマジョリティの人たちは電話必須でしょうか。
まあ、でも重要ですよね、
うん、
そうなんだ。なかなかここら辺のまあ取り組みっていうのは素晴らしいっていう感じですけど、
うん、でこういうのをやってるから Siri の音声入力、音声認識がうまくいってるっていうのもあるのかもしれないですね。
iPad 型とタブレットフィンガーっていうやつで、この記事は、まあ、iPad が iPad を持ってて肩こりになってとか、タブレット使いすぎてやっぱりタイピングで手が痛くなるみたいな、なんか気持ちを書かれたブログですよね。
うん、
日本語入力をするために親指シフトを使っていて30年になる以上になるというこのクモンさんがやっぱり、腱鞘炎に悩まされていて、まあ、ずっと悩まされていたんだけど、数年前に iPad を使うようになってからは最初のうちは快適に使っていたと。ただだんだん iPad の重さに肩が耐えきれなくなって、五十肩に似たような痛みに常時悩まされるようになったとか言って、で Google で検索してみると iPad 型という名前までついていることが分かったと。でさらにはキーボードフィンガー、マウスフィンガーみたいな、まあキーボード使いすぎっていうかマウス使いすぎて、まあ腱鞘炎みたいな症状になるんですけど、それに加わって、まあ、なんかタブレットフィンガーみたいなやっぱり、そう、まあ、ちょっと使っていると指が加わってきて関節が痛むと、まさに僕の症状ですけど、で人差し指の関節が特に痛くてみたいな、頻繁に揉みほぐしてやらないと作業が続けられなくなってしまった、
この辺は同じ症状なんですね。
う
ん、
まあそうですね、僕も本当に、まあ、僕はまあ相変わらずキーボードフィンガーですけど、
うん、
僕はそうですね、小指、右、僕右手なんですよね基本、
うん、
で右手の、まあ、中指小指あたりの付け根ぐらいがだんだんというかすぐ硬くなっちゃうんですけど、でまあそれで音声入力がまあいいよっていう話なんですけどね。で初期の音声入力アプリはほとんど使うものにならなかったことを考えると、最近の音声入力はすごい進歩してますよねみたいな話をされていて、でだこの方はかなり音声入力で幸せになれたという記事を書かれている。で、まあまあまあ、記事自体はそういうまあなんか日々の出来事というか、このクモンさんの思いをまあつれづれと書かれているんですけど、まあこれを見て僕ももう何度目になるか分かんないですけど、音声入力でちょっと生活してみようかという思いを今一度これで最後かと思いながらもやってみて、ちょっとここ1週間経たないからでまあ4、5日、3日ぐらい生活してますけど、うん、
そう最近ツイートとかフェイスブックの書き込みも音声入力でやってますよね。
で、結論から言うと今までで一番手応えを感じてるというか、まあ楽ですよ当たり前ですけど、
うん
うん、なのでまあ結構いいかなっていう気がしてきているのと、まあその音声入力に対してまあ俗に言うこう思いつく問題点っていっぱいあるじゃないですか。はい、まあなんかこう恥ずかしいとか、人前でできないとか、あとやっぱり喋るのとか文章を書くのでは思考が違うからみたいなことはあるんですけど、例えばその喋るのと文章を書くのの思考回路は違うから、やっぱり音声で文章を書くのは難しいっていうところに例えば注目すると、これとかって結構慣れもあるのかなって最近思い出していて、だって僕らも最初メールが出た頃メールってなかなかうまく書けなかったんですよ僕全然。で文章もブログも全然うまく書けなかったし、逆に言うと頭で思ってることを文章にするっていうのはものすごい難しくて、そこにするための慣れがすごい、なんていうんですかね、なんかメール書くのとか文章、長いメール書くのすごいこう訓練がある意味必要だったと思うんですよね。だからそれと同じでキーボードだってそもそもブラインドタッチできるのにすごい時間がかかるわけじゃないですか。 だ音声入力っていきなりそのある意味式導入障壁がめちゃくちゃ低くて、とりあえず喋れば入力できちゃうけど、それがこうミスタイプなくとか、そのキーボードでいうミスタイプがなくとか、なんかキーボードを見なくて打てるようになるに相当するところのある程度の修行って、音声入力にもまあ別の形であってもしかるべきかなっていう、まあすごいこうポジティブに音声入力を捉えてるんですけど、でもそういうふうに何て言うんですかね、なんかいきなり否定するんじゃなくて、まあそのキーボードを自分が慣れてきた過程に置き換えてみると、やっぱりもうちょっと我慢をして使ってみるっていうのは、その先に何かが見えるかもしれないなと思って、まあやってるんですけど、
音声入力ってその得意な入力、得意な文章とそうでないものとあるじゃないですか、でそれは切り分ければいいと思うんですよ、で音声入力で入力した方が絶対早い、ちょっと長めの文章とかもあるし、それでうまくいかなければそこはタイピングで直せばいいし、で全体的な入力スピードはその組み合わせた方が早かったりするんですよね。
だ僕ちょっとツイートとかは Facebook にも書いたんですけど、なんか音声入力のなんかこう技術の頑張りがちょっとバランスが悪いのかなと思ってて、その入力精度を 100% にするっていうことはもちろん理想じゃないですか。でもなんかそこを頑張るのはもちろん継続してほしいんですけど、なんかその入力されたものが間違った時にそれをいかに簡単に直せるかとか、
はあ、それはすっごく思いますね。
そこに対しての技術革新が全く進歩してない感じじゃないですか。
で一旦編集したものがそのツイッターのフィールドに入力されますよね、でそこでここの部分だけ修正したいとか削除したいとか、置き換えたいとかいうのを音声で指定したいのにそれができないという、
もう音声以前にキーボードっていうかそのタッチパネルでやるのすらなんか iPhone とかひどくて、なんかこう入力した文章全部をなんかあれはもうほぼバグのレベルですけど、あの入力音声入力で入力すると入力した文章全体がなんか英語の辞書のこれなんていうんですか、誤字修正にかかっちゃって全部青い点線で点点点点ってなっちゃって、でそれを選ぶとその文字全体が選ばれちゃうんですよ、どんなに頑張っても。だからあのカーソルをそこの間違えたところに持っていくっていう操作がすごい難しくて、
あそっか、日本語入力の場合はそこを殺さないといけないですね。
だから一回どっか全然違うところをタップして、なんかその入力を確定してからさらに戻してみたいな、もうそこの動作が本当にややこしくて、
なるほど、
そこだよみたいな感じなんですけど、まあ Android はそこが多分もっといいとは思うんですけど、であとドラゴンスピーチっていうその一番その分野では、
はい、ニュアンスの
やつですね。まあ実際みんな内部 Siri とかも中の技術はそこのを使ってるんでしたっけ、なんか
ですよね、という話がありますね。
ほとんど音声入力の独占企業みたいな感じになってるところのやつの単独アプリとかもはさすがにこう入力後にこう日本語とかでもこう各文節ごとに入力した文章がバラバラになっていて、タップするとなんか一応そこのタップ部分は修正できるみたいな、ちょっとまあ一番そのやっぱそれを専門でやってるだけあって考えてはいるんですけど、でもそれがほとんど実用にならないレベルでしか実装されてなくて頑張ってほしいなっていうのがすごい。Google が Android スマホ発売に最新 OS を義務付けか、日本メーカー終了のお知らせっていうまあこれ2ちゃんまとめ IT 速報なんで、まああんまり、まあ、半分あれなんですけど、まあ、Google が今後Google 純正アプリをインストールして発売する、まあ、俗に言う Google 公認 Android 端末には最新の OS を搭載する義務付ける可能性がありますよと。で、Apple ポリスが Android ポリスっていうなんかまあどっか情報サイトだと思うんですけどが得た情報によると、 Android 4.1 以下の OS を搭載した端末は2014年2月1日以降 Google に承認されず、 Google モバイルサービスをインストールすることができなくなってしまうと。 で 4.2 も4月24日には 4.2 と4月24日かかってるのかな、切られるとか4.3 は7月31日で最後ですとかいうのがなるんじゃないのかって、まだこれオフィシャルではないですよね、もちろんね。ただまあこういう、まあもちろん Google としてはきっとこれやりたいんですよね、 iOS に比べてフラグメントするっていうのはもうもっぱらの事実で。
でも今だいたい4点ペケ以上にはなってる
わけですよね。でも 4.4 ではないですよね。
あ、
4点ペケのバージョンもこのペケの1個でだいぶ世界が変わるじゃないですか。
あ、
で結局 Nexus 5 とか Nexus 4 とかその Nexus シリーズだけがちょっとズバ抜けてるところは変わらないと思うんですけど、どうなんですかね、
うん、ただそれも日本ではマジョリティではないですからね。
まあ僕らみたいにそういうの好きな人、ガジェット好きな人だけですからね、
うん、
ただこれ前なんか何回か前にもちょっと話題になったと思うんですけど、だから結局これをやら、この縛りが出ちゃうと、まあ、Chrome とかみたいなそういうブラウザとかも入れられなくなっちゃうので、
あ、なるほど。
なんかそれはそれで別のフラグメントが発生するんじゃないかという心配はあるんですけどね。どうですかね。
いや僕も後で語りますけど、はい、Android 端末を1個 4.2.2 を手に入れたんで、
そっちで、
ええ、
4.2.2 か、もうちょっとどういうもんだったかも覚えなせないで。あれ Kindle って何バージョンいくつぐらいなんでしたっけ。でも 4.2 ぐらいでした、
ね、Kindle、うん、多分その辺だと思いますけど、
ね、まあでも一応4になるとだいぶ Android としてはいいのかな。
うん、まあそれが本当にいいのかどうかって話も、
はい、じゃあちょっとそんなところ、
はい、
次のネタは語るほどのネタではないんですけど、まあ、フリッカーが10周年記念だったよっていうハッピーバースデーをさ、その、はい、オフィシャルサイトでやっていて、っていうことは僕は10年ぐらいほぼ使ってたんだ、だからかなり初期から使ってたんだなということが分かったんですけど、2004年の2月10日に始まったサービスで、まあ、ちょうど2014年の2月で、まあ、10周年ですと。結局さ、先にも後にもこれ以上のサービスが10年間出てこなかったっていう意味ではすごいっていうか、
うん、
そろそろなんか写真もどうにかしたいなっていう、これも結構永遠のテーマ感なんですけどね。
でこれも今やヤフーカンパニーなんですよね。でヤフー ID を入れろとか言われるんで、
なんか写真サイトなのに一番上にヤフーバーみたいなのがこう出てきて賛否両論になってたりしますよね。
うん、もともとの文化だ、多分相入れないんでしょうね、うん、
なんかどうもチームは、もともとのフリッカーのチームはまあそんなに人数がいなくてサンフランシスコにいるみたいなんですけど、
うん、
まあなかなかその本体にヤフー本体に完全に組み込んで大きなプロジェクトになるっていうこともないけど、かといって売ってしまうほど赤字なわけでもないというか、こう着実な収入があるみたいで、
うん、
何もしなくても安定収入が得られるっていう部署としてはヤフーとしても別に切る必要はないみたいで、
うん、あれこれドリキンは優勝会員ですか。
もちろんですね、もうだから10年近く優勝会員で、もう今写真も何枚あるんだろう、なんか何十万枚とかかな、なんかどうなんかもうバックアップするにも今4万5千枚、何十万枚わけないけど、でも4万5千フォトはアップロードしているので、なんかダウンロードもできないんですよなんかこうバックアップダウンローダーみたいなのも、だいたいバックアップダウンローダーがメモリー不足で死ぬとかいうだからどうにもならんっていう状態なんですけど、
う
まあ、なんか周りにもいっぱいフリッカーユーザーいっぱいいるんですけど、まあ、誰しもこれで満足してるっていう人は聞いたことがないんですけど、かといってこの代わりになるものも出てこないっていう状況で、うん、まあいろいろ、うん、まあこれも語り出すと長い別の機会で、はい、
はい、
っていう、まあともあれ10周年おめでとうございます。人物写真？
写真
を、まあすごい綺麗に撮ってる人が、まあ、単に僕 の、 あの興味を引いたのはこれが iPhone で撮られてると。でなんかすごいかっこいいポートレートな写真を、
うん、
インスタグラムのブログに出てて、まあ、かっこいい感じで撮られてるんですけど、やっぱりこれも iPhone カメラで撮ってるよみたいな記事で、なんか本当に最近 iPhone カメラでいいじゃん、しかもそのある程度の一定以上のこうスキルを持ってるプロみたいな人たちがiPhone カメラでいいじゃん記事を書くのが目につくなと、まあ目につくのか単に僕の目が僕がそれを追ってるのかどっちかっていう感じですけど、
いやまあその流れだと思いますけどね、
うん、でもやっぱこの写真とか見ててもやっぱプロが撮ると別物ですよね
いや本当は今日あの CP プラスで三井さんがその辺の話をする予定だったらしいんですけど、うん、CP プラス中止になっちゃった
んで。あ、そうなんですか、雪で。雪で。そうなんだ。中止って延期とかするんですか。
あ、とりあえず今日の分は
完全中止
なんでしょうね。
そんなに、じゃあぜひ代わりにこのブログをフォトキャストそうなんですねっていう、まあ話です。で、あとちょっとなんかちょっと一言コメントしておきたいのは、この最後の方のこの記事で VSCOCAM っていうアプリが紹介されてるんですけど、これまたカメラアプリで、もうブログに書きたいんですけど例によって書けてないんですけど、これもねよくできてました。このカメラ、このカメラがすごいところは、普通のカメラって指一本でこうタップするとそこにフォーカス当たるじゃないですか。このカメラは2本指でタップすると、そのフォーカスエリアのなんかこうマークみたいなやつが2個出てくるんですよ。で片方が露出で片方がフォーカスなんですね。だいたいこうフォーカス合わせたりとか合わせると画面暗すぎちゃったり明るすぎちゃったりとかなるじゃないですか。なの場合によって逆光とかだったりすると、だけどこれはその露出する場所を個別のサークルで選べるので、その2個でこうピッて、だこの写真ポートレートの写真を撮ってる人もそれをやってるからうまくこうあの露出が撮れてるみたいなこと書いてるんですけど、
なるほど、う
ん、このカメラはいいなとは思ったんですけど、ただこれこのカメラなんか内部でライブラリを持っていて、一回撮ったらアプリの中のライブラリに保存されて、その中で自分の気に入ったやつをカメラロールに書き出すタイプなので、
あ、
その手のやつはちょっと手間が増えるからあんま好きじゃないんですよね。
一手間かかります
ね。でアプリの中で何万枚写真扱えるんだみたいなところもあるじゃないですかなのでちょっとそこがネックだけど、まあ分離して使えるのは非常に面白いなと思っていて、
うん、
っていうところ。
そう、 iPhone はここが足りないんだよねって指摘してる人もいますからね。
あ、そうなんですね。まあ、まあきっと iOS7 ぐらい、今7か8ぐらいではもうカメラまたさらに一気に進化、まあ、7を待たずに iOS iPhone6 ぐらいでなんかそのぐらいの機能を出してきそうですけどね。
あ、
てかもっともっと出してきそうですよね。
あれ今回はあのフロントカメラの話って出てないんでしたっけ。
どのフロントカメラですか。
iPhone の次のフロントカメラがソニー製になる
みたいな。あ、それは出してなかったです。あ、うん、そんなニュースが。
という、うん、そのニュースがあったんで、はいはい、今思い出した。
まあカメラネタはまあ尽きないでまたどっかでやりましょうか。うん、漫画家の鈴木みそ氏が Amazon で電子書籍の年間利益をブログで公表っていうやつで、もうこれは。あの松尾さんもきっと興味があられるというか、まあ、出版系の話なので、はい、いいのかなと思ったんですけど、鈴木みそさんってご存知ですよかね。ですよね。
あ、もちろん
僕もなんか、はい、僕もなんかもうファミ通世代なのでこの、
はい、そうですね、ファミ通からですよね。
もうものすごい好きだ好きだった時今でも好きな漫画家さんの一人ですけど、はい、まあ、結構その電子出版こうアグレッシブにやられていて、去年は年間売上が1000万、しかもそれが純利益っていうか、その鈴木みそさんの取り分として1000万超えたみたいな、まあここから税金は引かれますけどねみたいな話ですけど、どうなんですけど、僕にあんまりこうその出版業界のなんていうんですか、ポートフォリオが見えないので、個人で1000万が、
いや相当大きいと思いますよ。大きいんですかね。うん、いや普通は稼げないですよ。
でもほら
漫画家
とほらなんかドラゴンボールとかワンピースレベルになったら桁違いますよね。
ああ、まあそれはすごく特殊な人たちで、まあ鈴木みそさんみたいなこのまあ知る人ぞ知る的な、はいはい、作家さんだとそこまで行くことはなかなか難しくて、うん、しかもこれ自分のところだけでそのアマゾンのパブリッシング機能を使ってるんですよね、うん、でもうほとんど出版社的な機能もそこの中で持ってるわけで、うん、出版社を経由しないで、いわゆる中抜きしてこの数字を出していると、うん、
そうですね、一冊このブログにちょうどアフィリエイトが貼られてますけど、まあ、380円とか400円とかで、
うん、
っていうか鈴木みそさんマスゴミとかいう漫画描いてるんだって
ちょっとこれびっくり、は
い、して読んでみたい、
うん
うん、そう、うん、まあどうなんでしょうね、こうだからちょっと一時期っていうか僕もなんかこう自分で本を書いてみたいなとか思う時もあるんですけど、まあもちろん1000万とか全然桁は違うんですけど、そういうさらに鈴木みそさんではなくそういうブロガーとかさらには本当にもっとまあ誰でも書いた時に電子出版とかどうなんですかね、
うん、鈴木みそさんの場合はツイッターのフォロワー数とか多いし、うん、そこでリーチできると思うんですけれども、うん、そうでない人はやっぱり難しくて、
うん、そうですよね、
まあやっぱ数万レベルの数万から10万超えぐらいのフォロワー数がいればこういうことは可能なのかな、
のびさんやればいいってことですよね、うん、
そうそう、のびさんはやればいい、ただのびさんは普通のやり方でやっても一般層にもリーチできるから、うん、そこをあえて外してしまうメリットはあまりないんです
よ。普通に紙出版した方がそっちの人たち、うん、そういうなんていうんですかね、セグメントの人たちに受けますもんね、十分、うん、
そうですね、でそういう書き方ができる人なんで、うん、そういうのをあえて無視して、うん、テッキーなやり方の文章だけでやっていくっていうことは、まあ、我々だったらまあ、その方法しかないと思うんですけど、うん、
なんか一時期ちょっと最近でも電子書籍ブームっていうと変ですけど、熱がまあ下がったっていうよりはこう平熱になったというか、
うん、っていうかなんか普通になりつつある、ね、普通にも Kindle 買って、うん、iBooks 買ってみたいな感じになりつつありますよね。
でもなんかこうなん自分の中でもかなんか葛藤というまあほど大げさじゃないけど、ブログなんかみたいなものもある意味電子書籍でアマゾンなんかの方だとこう定期購読で配信できたりするじゃないですか、うん、はい、まあ、メルマガもそうかも、メルマガのもう一歩先みたいな感じかもしれないですけど、
うん、
なんかそういう見せ方の方がその形に残るっていうか、まあ所詮電子情報ですけど、
うん、
アーカイブ性高くなったりするのかなとか思うとちょっと興味があったりするんですけど、
うん、まあね、ちゃんと残して価値がある文章っていうのがあるんで、まあ願くばそういうものを書いておきたいなという
、うん、まあそう決定的に僕とかがダメなのはガジェット情報は生ものすぎて、
そうそうそう、アウトデートしちゃう。
もう1年どころか、なんか1週間後、それこそこのニュースだって1週間後には別に誰も興味がないかもしれないっていう、いう情報すぎるので、まあ、うちの奥さんが去年、一昨年かな、僕のブログに書いていた、そのサンフランシスコのグルメ、っていうかレストラン行った情報の中で、自分が気に入ったのだけをまとめて、電子書籍化した、見たやつ、iBook で作ってみたやつは、それでも結構、まあ、所詮日本語でサンフランシスコでっていうので、すごい狭い、なんていうんですか、パイの中でやった割には、100冊とかいうレベルでは余裕で売れて、なんかまあでもそういうレベルですけど、200冊ぐらい売れたのかな。でもなんか600円ぐらいとかどうせ売れないだろうと思って結構な額でやったから、なんかちょっとした小遣いにはなったみたいな。
そうですね、
いうのはありました。だからやっぱグルメ情報とかって、あのなんていうか錆びないじゃないですか、あんまり店が潰れない限り。
そうですよね、
だから、
まあ、それがレシピとかだったらずっと残るわけだし、そうそ
う
そ
う、なのでああいう情報はある人はぜひやった方がいいんじゃないかなと思いますけどね、
ですね。
そんな感じですね、ジョブズに教え競いそして学んだソニー元社長安藤さんが、まあ、これ前回のマサンに来ていただいて、まあ、バイオの話散々しましたけど、まあなんかついには元ソニー社長まで出てきてなんかアップルソニーかアップルバイオを語るっていうの若干どうかなって思うときはなくもないんですけど、なんかヘラヘラしてる場合じゃないんじゃないかとか言ったら殺されそう。
あれ今安藤さんってどうしてるんですか。
今どうしてるんですかね。なんか、
もう一線は退かれてるんですよね。
この記事自体はのびさんが書いてるんですね、
でしかもこれだいぶ前の書籍に入れたやつをそのまま2011年収録のものですね。
あれ結局これ書籍に入れたんでしたっけ、あ入れたのか、あそうですね、そうそうそう、僕もなんか直接のびさんからこの話を聞いたことがかなり前にあったので、あのそういう意味では確かになあのついに世に出せるネタになったのかなと思ったんですけど、そういうわけではなく、まあ内容としてはまあなんかバイオあジョブズはあのまあ有名な話ですよね。ジョブズがゴルフ場で最終ホールでなんかバイオにマックを入れたあの PC を持ってきてこれをソニーで作んないかみたいなことを言ったんだけど、ソニーは出さなかったみたいな話とか、
なんかほとんど全員が反対したっていう、
まあこの手の話はもう今更言ってもって感じですもんね。もうそのどう転んでたか、別にこれでバイオがすげえ成功してたら全然違う話になってたわけで、
だってこの時は Windows マシンとしてのバイオはすごく成功してたん で、それを捨てるっていうわけにもいかなかったのは、まあ分かりますよ ね、
まあ結果論なんで、これをまあお話としてものすごい面白いし、すごいなと思うんですけど、まあこれが絶対の回ではないので、なんかあれなんですけど、まあストーリーとしてはすごいあれですよね、ドラマチックですよね。ムーブオーバー Google プラスハングアウトとか言っていて、このアピア.in という新しいビデオカンファレンスサービスが、まあ、最近登場したんですけど、これを本当は時間が今日あれば、あの準備する時間が十分あれば、あのいつものハングアウトの代わりに使ってみようかなと思ってたぐらいなんですけど、最近ですね、まあ、Google Chrome とかが WebRTC っていう、まあ、Web でリアルタイムコミュニケーションするためのプロトコル、標準化するプロトコル、まあ、特にビデオチャットとかに使うようなプロトコルをずっと標準化を進めてたんですけど、それがついに Chrome IE あ違う、 Chrome、Firefox、Opera あたりでデフォルトで実装されたのかな。でそれでまあフラッシュ、今まではみんなフラッシュとか、このハンガーアウトも今独自のプラグインを入れてるじゃないですか。だけどもうノーフラッシュ、ノープラグインでビデオチャットなんて作れるぜみたいな HTML5 の機能がまあ搭載されていて、まあそこの appear.in っていうのはまあそのまあ最初の実現したまあビデオチャットサービスなんですけど、これがね結構すごいんですよ。まあ何せやってみろって感じなんですけど、まあすごいのは画質とかそのパフォーマンスなんですけど、あのいつもハングアウトここでやってたり、僕結構ハングアウトをそのいろいろ日本の人たちと仕事したりするのにもたまに使ったりするんですけど、それいつもなんか毎日のようにこう使ってる中で試しにこれ切り替えてみたんですけど先週、もうねフレームレートがそもそもめちゃくちゃ高いんですよ日本とアメリカでやってても。なんか30フレぐらい出てて、でまあ画質ももちろんいいんですよね。だからあのフレームレートが高いだけでこんなにビデオチャットの印象が変わるんだっていうのはちょっと驚きました。やっぱり、うん、
あ
なんかこう30フレームぐらい、まあ本当は60フレームとかなのかもしれないですけど、30フレームぐらいで動くと完全に画面の向こうに人がいる感じなんですよね。だ日本とサンフランシスコの距離が本当に大げさじゃなくてなんかすごい縮まったような感じになって、
ああしかもそれ大画面でやったりするとね。
そうそうそう、それでまあ画質もいいっていうのもあるんですけど、だからすごい快適に話ができるし、結構画期的だなと思って、これがねどういうバックエンドで、だからたまたままだ全然サービスも始まったばっかで負荷が少ないとかもあるのか、から軽いのかとかちょっとよくわかんないんですけど、でもなんか P2P で通信はしてるのかもしれないんですけど、うん、何せクオリ少なくとも現状はハングアウトよりも全然画質とかは良かったですね。ただまあもちろん Google がこの企画を頑張って進めてる理由はハングアウトとかをプラグインなしでやりたいっていうそうそう
そう、ね、
ことなので、
そうそうそう、普通入れますよね。
もうハングアウトにこの機能が搭載されるのは秒読みっていう感じだとは思うんですけどね、まあ、その一方でこの記事には載ってないですけど、ハングアウトの機能進化ってなんかすごいですけど、今週の今使ってるこのハングアウトだと新しいアイコン増えたの気づきました、はい、ウーバーカンファレンスってやつが、
あ、はい、この一番左上の赤いのがついてるやつ、はい、おすすめ、
これがまた実はすごいですよ。これちょっと今はまあ試さないですけど、これは何をするかっていうと、まあ電話から普通の一般電話の回線からハングアウトに参加できるってやつなんですけど、このウーバーカンファレンスアプリをここでクリックして有効にすると、なんかそのなんていうんですか、ボットみたいなアカウントが追加されるんですよ、チャットスクリーンに。でそのボットには電話番号とそのカンファレンスに入るためのアクセスピンコードみたいなのあるじゃないですか、あれが振り当てられるんですけど、その電話番号はまあアメリカのまあ電話番号なんですけど、だからアメリカ市内、国内からだったらその電話番号にかけて、で電話がつながったらそこにその画面に表示されているピンナンバーを、6桁ぐらいのピンナンバーを入れると、なんとハングアウトに入れると。
おお、すごい、なんかスカイプアウトっぽい。
そうですね、でもそれがこうハングアウトでできてしまうっていうので、まあ先週の記事、先週にも紹介したんですけど、あのハングアウトがあのビデオカンファレンス用のクローンボックスって専用の、
はい、
あの機材を出してきたじゃないですか、
あのポリコムとかシスコ対抗のやつですね。で
これまさにそのこのウーバーカンファレンスもできちゃうと、もうみんなが無料で俺、まあ通話料かかるにしても、みんなが簡単に俺カンファレンス番号を持てるんですよね。でその番号とかはなんか固定で、アカウントごとにアサインされてて、別に毎回変わるわけでもなさそうなので、そうすると 俺用のビデオチャット カンファレンスが簡単に作れるわけじゃないですか。
あ、これはなんか出会い系に使えそうですね
そっちですか。うん、だからあのポリコム系の人たちが淘汰されそうな世界が目の前に来ていますね、うん、っていう、うん、ちょっとウェブで、まあ、こういうハングアウトも一人勝ちではなくて追い越せよみたいな人たちも出てきてるので、なんか今年の1年だから来年の今頃のビデオチャットって結構すごいことになってるんじゃないですかきっと、
うん、
っていう。
じゃあそこまでバックスペース .fm が続いていれば
頑張りましょう。
超高解像のフレ高フレームレートの、
まあ、映像はないんですけどね我々の場合
そっか、それに合わせて流暢な投稿しないと、
ね、
今週のガジェット、ガジェットアウトビー、目標の日本語コンテンツ20万冊を達成、はい、コボ1万円台のアンドロイドタブレットコボアーク7発売、うん、これまあ20万冊はまあもともと言ってたことなんでどうでもいいんですけども、はい、これが1万4800円っていうで7インチのアンドロイドタブレット、うん、まあ、これ安いんじゃないのっていうことで買ってみました。アンドロイドタブレット買おうとは思ってたんですけど、はい、あんまりお金かけたくないなと、うん、でそんなメインで使うわけでもないし、うん、内容的には全然期待もしてないんで、アンドロイドの人には悪いんですけど、全部 iPad でできることなんで、はい、結論としてはですね、これを注文した後で、はい、ライターの西田宗近さん、はい、画角が狭くて、はい、発色がすげえ悪いと
致命的じゃないですか本を読む、
まあ、そこに大きく期待は していなかったものの、実際届いたものを見るとやっぱり画角は狭い、ほとんど正面から見ないとこのズレドットズレが見えちゃう。
今だけそれはちょっとあれないじゃないですか、うん、
でこの写真に出てる、はい、ブラックジャックによろしくのちょっと赤みがかった、はいはいはい、絵とかあるんですけれども、はい、これが実際その通りなんですよ。
そうなんだ、これ写真が悪いわけじゃないですか、うん、
写真が悪いわけじゃなくて本当にこういう発色なんですよ。
ちょっと衝撃的
なんかも、うん、カラーページ写真集とかその綺麗な絵を見るにはちょっとあんまり向いてなくて、でも漫画だったらいいかなという。でまあどうしてもそのタブレットの安いの欲しいよという人には一つの選択肢になるんではないでしょうか。
ネクサス7じゃダメだったんですか。
あ、27,800円、
結構違うんですね。
これ2台買えちゃいますよ
2台いらないですけどじゃあ松尾さん的に買うべきかどうかをこう視聴者の方に伝えるとしたら、
買わない方がいいですいやお金があれば iPad ミニとか買った方が当然いいと思います
防水用ウォークマンをウォーターボトルに入れて販売っていう、あ、
これマジなんですか。
なんか一応マジみたいですけど、ウォークマン、後ろにこう回す型のヘッドバンド型の完全防水のウォークマンを、はい、これ結構売れてるんですよね、らしいんですよね、うん、なんかその
ランニング向けですよね。
でこれ一見そのヘッドフォン、Bluetooth ヘッドフォンみたいな感じの形をしてるんだけど、ウォークマン自体が内蔵されていて、この本体だけで音楽が聴けるんですけど、それで完全防水でスイミングでも聴けるっていうのが、まあ結構他社にはない話題なんだけど、それがスポーツジムにウォーターボトルに入れて売られているみたいな、こうディスプレイをした、
その水は飲めるのかが
確かに気になります。
気になりますね。
でもこのなんかこう写真とか見ててもすごい綺麗は綺麗ですよね。すごい映えるっていう、
うん、
まあマーケティングとしてうまいなと思ったっていう感じですけど、
うん、うんうん、ですね。
それ以上のものでもないんですけど、
でも結構でかいんですねこれ。
ああ、実物僕ちょっとも
っとちっちゃいかと思った。
アメリカ人には今日大丈夫なレベルなんじゃない。 前半でも話してましたけど、腱鞘炎軽減に 3M のエルゴノミクスマウス買いましたよっていう自分のブログを紹介したかったんですけど、もうこれ写真を見ていただくと分かるんですけど、これマウス、ジョイスティックの形をしたマウスなんですけど、
これいまいち分かんないですよ
想像つかないですよね。
どういう原理で動作してる
のか、原
これ掴んでるだけなんです
か。原理は単純で、その形がジョイスティックのような、こう何ていうんですか、飛行機の操縦桿のような形をしてるけど、実際のマウスとしての仕組みは全くただのマウスで、このスティックの下側にある平たい部分あるじゃないですか、そこにセンサーがあって、単にマウスです。
あれか、手首の角度を、はい、親指の方を上に向けられるような仕組みにしただけなんじゃない
ですか。全くその通りです。手首の角度が、固定されるっていう、手首を動かすこともないし、手首が一番ナチュラルなこう握手する形に固定される、手首 と、肘の角度とが一番こう自然な形に固定されるっていう。
ああ、エルゴノミクスキーボードと同じですね、分離型の、
なのでまさにエルゴノミクスマウスなんで、
うん、
なんか面白いなと思って、まあ、いろいろこれ実はなんかサイドなんかエピソードがあって、まずこれを教えてくれたのがのびさんのいとこっていうすごいうちはネタですけど、気づいたら会社の同僚にのびさんのいとこがいたっていうそう、
サンフランシスコ
同じオフィスにいて、まあ言われてみればのびさんほど早口ではないけど、めちゃくちゃいい人で、でしかもなんか、
そのいい人なんですか、それとも早口なんですか。
まあ、のびさんほど早口ではないけど、まあ、よく喋るは喋ると思いますけどもう人のこと言えないから一緒ですけど、なんか、なんかお互い喋り出すと、なんかいつまでも喋ってしまうので、なかなか普段は喋らないようにしてるんですけどなんか一昨日ぐらいたまたまこうまさにこのブログを書いたよみたいな話をしてたら、なんか1時間半ぐらい喋っちゃって、そこのオフィスで全く仕事にならなかったっていうなんかあれで、のびさんのいとこのケンジハヤスさんはデザイン系の仕事をされていて、映画のマトリックスとかの CG とか作ってるような会社にいたんですけど、その時の同僚がマトリックスでなんかタコみたいなすごい触手みたいな CG が出てくるとかあるじゃないですか、いっぱい。あの CG とかを作ってたデザイナーさんが、やっぱり一日中そのマウスを使ってひたすらクリッククリックで作業するじゃないですか。でそれでやっぱりみんな腱鞘炎でマウスフィンガーでやられちゃうらしいんですけど、でその人がこのマウスを導入したらその問題が解消されたよみたいなエピソードを、まあ、まあ目の前に見て、で結構その昔のデザイン会社の中でこのマウスが一部に受けてたよみたいな話を聞いて、まあ値段も50ドルぐらいだったので、じゃあちょっと興味がてらに使って買ってみようかなと思って、その話した直後その場でアマゾンで注文してみたいな。でね、何せね、結構この写真で伝えられるか分かんないですけど、結構チャチンですよ、箱とかも。で安っぽいんですけど、なんか 3M がこの形状のマウスの特許を取ってるみたいで、なかなか他のメーカーが作れないっていうところと、まあ 3M も別にそんなマウスとか作ってるわけじゃないのに、だから何せこのマウスだけは作ってる、なんかエルゴノミクスマウス売ってるぐらいだから、エルゴノミクスキーボードもあるのかなと思って調べてみたら、キーボードは売ってなくて、なんかキーボードのパームレストみたいなのあるじゃないですか、ああいうのはちゃんと売ってるんですけど、はい、なんかマウスだけはちゃんとしたデバイスを売ってるっていうのはちょっと面白いなと思って、で何せこの見た目に圧倒化されるんですけど、これもう本当に、まあブログもやっぱりちょっと1週間2週間ぐらい使わないと中途半端なこと書きたくないなと思ったんで、 ある程度使ってから書いたんですけど、実はもう触ったその時からその手のまず気持ちよさっていうか、それはもうまず実感できて、 で、操作も慣れるのに時間どのくらいかかるかなと思ったけど、全然1、2時間で慣れるレベル。思った以上にナチュラルにマウスが動かせるっていうか、なんかマウスカーソルがね、スムーズに動くんですよ。結構気持ちよくて。
ちょっと見た感触だとあんまり細かいコントロールができなそうな
って
感
思
じが
う
す
じ
るん
ゃ
ですよ
ないですか。でもグラフィックデザイナーが使ってたぐらいだから、で、実はそんなことなくて、なんか、まあ、そういう意味ではペンに近い、もう手の角度は。なので、全然、で、あとね、手首の横のスナップは生きるんですよ。だからこう、なんていうんですか、手首の、ちょっと、くそ言葉で説明できにくしにくいですけど、なんか親指の垂直方向に動かすのは手に負担があるけど、その左右にこうスナップする側はちょっと動かすんで、結構細かい動作もできるんですよね。
底面を動かさないが動かないと動かないっていう
そう
感
で
じです
。
す
ま
か？
さに本体全体を動かすって感じです。まあホイールがないのはやっぱり不便は不便で、特にその OS10 とかってどんどんこうジェスチャー系とかトラックパッドの操作に特化してきちゃってるんで、スクロールバーどんどん狭くなってるじゃないですか。だからスクロールバー掴むのが結構大変なんですよね。なので画面を常に最大、ウィンドウ最大化して右端がスクロールバーになるようにして使ったりとかしてるんですけど、あとスペースで送るっていうのを対応したりとかしてるんですけど、まあでも慣れたかなっていう感じではありますけどね。何せ手の負担が少ないことに変えられないので。なので、ただこう残念なのが、日本だとこの 3M が直販してなくて、なんか怪しい個人輸入、逆輸入会社というか輸入会社が売っていて、
並行
並
輸入
行
で
輸入で、
入ってきてるんですね。
アマゾンで僕が貼ったやつでも1万3000円とか1万6500円とかするんですよね。シグマ新世代フォビオン X3 センサー採用の DP クワトロ。
DP シリーズ自体は知ってるんですけど、この形状じゃなかったで
そうです。
すよね。
前のはなんか全然、なんかすごい地味なカメラの形状だったんですけど、
で、これになってみんなすげえすげえとか言ってるんだけど、一体どこがすごいのか今一つ分かってなくて、ちょっとそこを解説していただけると。
そもそもそのシグマの、センサーっていうか、フォビオンって呼んでるセンサーは、まあ、車で言うとロータリーエンジンみたいなものでって言って、どのくらいの人に通じるか分かんないんですけど、
マツダ以
そう
外
です、そうでは す、そう
使
で
っ
す。
て
こ
な
の
い。
もシグマしか今は作っていないセンサーなんですね。で、まあ、そのシリーズのシグマだけが作っている特殊なセンサーっていうのでカメラを出してるんですけど、まあ、どう特殊かというと、普通のカメラって、まあ、センサーが1つあって、そこにこう RGB で3色の色を、その1枚のセンサーの中で分解して、このピクセルは青、このピクセルはグリーンとか、このピクセルはレッドみたいなのを取っていくじゃないですか。取っていくんですよ。だから結局センサーの面積を3分の1の分でっていうか、各色ごとに何ですか、その共有しちゃうので、分散しちゃうので、その部分でデータが、まあセンサーの画素数ぴったりにデータが取れるわけじゃないんですけど、そのシグマのこのフォビオンシリーズのセンサーっていうのは、センサーが3層になってるんですね。で、RGB がこう3層に3枚並んでいるセンサーで、そのそれぞれのセンサーには色、青だ、あの R だけ、G だけ、B だけみたいな風にデータを取得するんです。なので、まあ、まず色の情報の劣化が少ないのと、センサーの解像度と実際の画像の解像度がイコールになるみたいなところで、非常にこう、
同じ実装技術であれば3倍。
そうですね。なので、フルサイズのセンサーよりもちっちゃい、その APS-C と呼ばれている、ミラーレスのカメラとかでよく使われているセンサーのを使ってるんですけど、出来上がる写真は、中盤と呼ばれている、フルサイズよりもさらにセンサーの大きいカメラに匹敵すると言われるぐらいの、まあ、解像度が取れると。で、色もすごい綺麗なんですけど、 あのうまく撮れれば、だからうまく撮れるととてつもない映像が撮れるんですけど、ただ欠点はロータリーエンジンと一緒で、全くロータリーエンジンと同じで、そのロータリーエンジンもその設計はすごい理想的なんですよね、普通のエンジンよりも効率もいいしみたいな、性能も出る、だけど作ってるのはマツダしかいないとか、このセンサーも作ってるのはシグマしかいないから、やっぱりそのアーキテクチャはちょっと悪いかもしれないけど、いろいろなメーカーが競い合って作ってる技術と、あの設計はいいんだけど、なんか一社だけで作ってる技術っていうのはやっぱりこう多分進化の度合いが全然違く、だけどそういうところを取り越して、なんか時たまもう絶対他のカメラでは出せないような結果が出るっていうところで、一部のマニアがすごいあの熱狂しているっていうカメラのシリーズなんですけど、まあ、それの最新版が出たよみたいな感じで、そのシグマ好きの人たちにはまあ今こう熱狂されている。で特に今までのその今までのシリーズは、まあ、カメラとして見るとどちらかというとすごいこうすごいシンプルな質素なカメラの作りだ、見た目もなんか全然特徴がないカメラって感じだったんですけど、今回デザインもすごいこう尖った感じで、
うん、こんなの見たことない
っていう、なんかどうやって持つのみたいな感じで、設計思想としてはすごい、通常のセンサーよりもあのいいんですけど、なんていうんですか、センサーがこう3層になるってことは3層に重なって並んじゃってるので、奥のセンサーに行くほどこう色が情報がロストしやすいとか、すごい明るいところじゃないとダメとか、あとひどいんですよ、なんか今時高感度が ISO400 とかでもノイズがもう出始めて、結構なノイズが出始めて、800とかだとなんか結構使い物にならないんですよね。あと1枚撮るとロー画像のファイルが50メガぐらいになって、普通の SD カードだと20枚ぐらい撮るとバッテリーが尽きるんですよね。そう、もう本当20枚ぐらいしか持たない、
なんかクイックテイク
みたい、まあ、ある意味フィルムカメラと思っていただければよくて、まあ、そのくらい真剣に1枚1枚を撮れるっていうカメラなんですけど、完全に
本当人を選ぶ
なんですけど、まあそういうバッテリーの持ちとか高感度とかも改善されたり、そのセンサーもなんかこう今までは同じ解像度のセンサーを3個並べてたのが、なんか手前のその障害になるやつのセンサーをあえて解像度低いセンサーを用意して、なんかデータを奥のレイヤーに届きやすくするみたいな、逆かな、上を途中を狭くするのか、なんかそういういろいろ改良が入っていていいと思ってます。ただなんかロータリーエンジンと違って、これはなんか今シグマが特許を持って、シグマっていうかこのセンサーの仕組みに特許があって、それをシグマだけが使っていいよっていう、まあ今契約ライセンスしているので作れてるんですけど、なんかこの特許がそろそろ切れるらしいんですよ。で塩先生が言ってたんですけど、だからそれがもうそろそろ切れると、ニコンとかキャノンとかもみんなやっぱこれに、このカメラのセンサー構造に関してはやっぱりこの方が性能が上げやすいっていうのは結構みんなどのメーカーも共通認識みたいで、解禁された瞬間にいろんなメーカーがこのセンサー形状でカメラを作り始めると、いきなりこう競争社会になって劇的に進化していくんじゃないかみたいな話もあって、まあ面白いんですよね結構。
じゃあ今買っとけばその次世代のものを、
まあ
今、
まあ、もうかなりツンデレカメラですけどね、もうこれぞ本当ツンデレカメラだと思います。多分僕この前のやつの DP メリルっていうシリーズを2個持ってるんです。これまたねカメラがこう一見ミラーレスみたいに交換式レンズのカメラに見えて、これ固定レンズなんですよ。でそのレンズのなんて焦点距離に合わせてボディが別で売っていて、なのでその望遠と標準と広角とで3種類ずつ毎回出すんですけど、
あお金がかかるお嬢ちゃんですね
まあでもその好きなもうそれをこう 脳内変換する我々にとってはボディがついてた方が電池交換しなくていいじゃないかとか、いろいろこうレンズ交換しなくて2個本体を持っていけばいいんだみたいなその方が使いやすいんだみたいな、こういろいろ言い訳を持って複数本体を買うんですけど、ようやくね、あの望遠と広角を買い揃えたと思ったら意外と1年で新機種が出ちゃって、もうやっぱりこうカメラ盛り上がってるのはいいんですけど、ちょっと新製品の出るスピードがちょっと早すぎるのは困るなと思ったりはしていますけど、ね、
これ画素面積3分の1でいいけど3台買わなくちゃいけないっていう
の
すごいですね
いろいろいろあの冷静に突っ込まれると辛いところはあるんですけど、
うん、
まあ
でもこれなんかツイッターの TL 上の反応はなんか尋常じゃなかったです
よね。だからやっぱりその昔のアップルユーザーとかと一緒でやっぱり熱狂的な人たち、うん、あと本当にうまく撮れた時のなんだろう自己満足度の高さが半端じゃないんですよね。だから僕も極端な話、最近 iPhone カメラに凝っているので大きいカメラは全部処分しても、この逆にシグマだけ撮っておこうかなと思うぐらいですね、うん、結構面白いです。
でこれ買うんですか？
まあ悩み中ですけど、このちょうどこの DP2 っていう、標準焦点距離のやつはまだ持ってないんですよ今。
あだからそれは買うパターンですね。
だからそこだけこれで保管しようかなとか思ったりはしてるんですけど、うん、
でその後他のも買い替えるんだ。
うん、でまたシグマがね結構今までもよくこうキャンペーンをしてくるんですよね。なんかこうワンをもあの広角買った人は望遠のやつを3万円引きで売りますみたいな。でボディ3つ揃えると結構5万円引きぐらいになったりするんですよ。
これ3つ買うといくらですか？
これ1個が多分10万ぐらいすると思いますけど。
ブヒャー。
まだ価格は出てないんじゃないかな。
いい道楽ですね、これね。
っていうことで、
はい、
また
こういう世界もあるんですね。
松尾さん買ってください。
いやいや、僕は iPhone 派なんで。
僕もちょっと iPhone 派になったからな。っていうのが今日の最後のネタでした。前回も超長くなりすぎちゃったんで紹介しなかったんですけど、エギョさんっていう方があ
の、はい、
バックスペース FM を聞こうっていうブログエントリーを書いてくれていて、本当にありがたい。
素晴らしい、ありがとうございます。
あの僕がカクカク言いながら書かないとみんなが最近ブログを書いてくれてこのまんまカクカク詐欺でいこうかと思うんですけど、なんかそのまあちょっと YouTube ベースで今配信をしているとかいうのもあって、ちょっとあのいろいろまたね YouTube とか Google プラスとすごい使いやすいんですけど、あ使いやすいというか機能はすごいんですけど、ちょっととっつきにくいところもあって、どうやってこう購読したらいい、購読すると情報が聞けますとか毎回言ってるんですけど、じゃあ実際どうやってやるんだよみたいなとか、あとどうやってApple TV と Apple TV というかそういうなんかそういうデバイス的なもので聞くときに便利だよみたいなことをすごい、
ああそこまで詳しくやってくれてるんですね。ありがとうございます。
書かれていて、あとはやっぱりね、あの YouTube がバックグラウンドで再生できないっていうところがね、 iPhone とかでまあできるんですけど、 Safari を使えばちょっとそこら辺が解決できないので、まあ、ちょっとそろそろちゃんとしたポッドキャスト配信もした方がいいのか、それともやっぱり YouTube でやりきった方がいいのか、今もうすごい揺れてるんですけど、どう思いますかね。毎回答え出ないですよね。
うん、うん、まあもうちょいやってみて、ね、
なのでまあこういったなあの記事とかフィードバックとかをいただけると参考になるので、
やる気が出るとさらに出ると対応するかもしれません。
そうなんですよね。ということで、このブログ記事もぜひ見ていただけるとという感じです。
というわけで、バックスペース .fm 第7回 これにてお別れです、
はい、ありがとうございました。
では雪の東京と、晴れているサンフランシスコからお届けいたしました、はい。